DJ おじいのつれづれおじい日記。はい、始まりました。 DJ おじいのつれづれおじい日記。オープニングナンバーは忽那優貴、雑萩人画国邪気団だ。はい、どうもね。オープニングナンバーもう一回言いましょうか。雑ハニ人画国邪気団だ。ね、これ漢字なの、ひらがななの、カタカナなの。じゃあカタカナっぽく言えば雑ハニ人画国邪気団だということかな。団っていうからなんとか団だみたいな、ロケット団だみたいな感じで読んでみましたけどもね、正式な読み方をちょっと教わりたいところですね。いやいやいやいやいや、結構ね、こういう話してる人流せの曲名だったんですけどもね、新春上海シャンソンショー、マサチューセッツ州工科大学みたいなね、滑舌が大変です、滑舌が。まあそれなりにちょこっとやってたんでね、一発で OK 出ましたよ、さすが俺、へへい。というわけで今日は今回3月1日号かな。いやー、終わっちゃいましたね、オリンピック、東京オリンピック、ピョンチャンオリンピック。でもね、終わってみればもうものすごい今まで多いメダルの数ってことですけども、メダルの数はどうでもいいんですけども、なかなか見ててうわーよかったなと思えるメダルも多かったです。はい、なんかカーリングがすごい人気だったらしいでゲスよね。あとなんだっけ、カーリングの皆さん北海道出身だからさ、そうだねーっていうね、今日飯何する、ステーキにする、そうだねーってこうね、何でも可愛く言っちゃう。私も北海道にね、3年住んでたんですけども、その時の大学の教授曰く、北海道ってね、移民が多かったわけですよ。もちろん元々の民族の方もいらっしゃるんですけども、移り住んだ人々がうまくやっていくために、まあ、故郷の名前をつけたりするんですね。東京都の名前、自分の区の名前つけたりするんですけども、その言葉もね、すごく柔らかい響きになるんですって。喧嘩しないように、あ、なんもなんもとかね、そうだねとか、そういう感じでね、優しい響きでやるらしいんですが、私が乗ったタクシーの運転手さん曰く、北海道の女性はもうダメだと思ったらすっぱり切られるから気をつけろって言われました。はい、もうね、何も言わず、もうこいつはダメな男だと思ったらもう普通にもうパッと出てっちゃうそうです。もう助けようとも思わない、もうそれがね、開拓者魂だということで。でもね、運転手さん、私この年になったから思うんですけどもね、それはね、北海道に限ったことではない。よく内地って言われるんですけども、内地でも一緒ですよ、内地でも。はい、頼みますよ運転手さん。はい、そんなこんなで3月1日号でやっていくわけですけどもね、まあ、オリンピックの話もしながらね、3月ですからね、その辺の3月のね、楽しい話も交えながら進めていこうと思っております。はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしております。あとね、私のお師匠さんであります、歌のお師匠さん、まあ、人生のお師匠さんでもあります、先生のコンサートがね、ありまして、もう定年退職されるということで、これ最後かななんていうコンサートもありましてですね、そこのちょっとね、風景もちょこっとお話できたらいいかななんて思っておりますよ。あとモンハンワールドね、モンハンワールド、ここで俺の ID 公開したらどうなるかな、誰か友達になってくれるかなね。 何あんまり聞いてないから無理だって。ひどいよスタッフさん。しょぼぼぼーん、しょぼぼぼーん、ハンターランクもうなぎ登りだぜ。というわけで DJ おじいのつれづれおじい日記、元気よく始まり始まりでございます。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2018開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2018年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、皆様お久しぶりでございます。 DJ おじいのつれづれおじい劇始まっております。です、はいはいはい。冒頭でもちょっと触れましたが、ね、オリンピックいろんなねメダルがありました。まあメダルの数だけね、本当にたくさんのメダルの数だけドラマがございましたけども、高梨沙羅ちゃんもね、前回は絶対取れるとか言われて取れなくてね、で今回もね、あの不調な中で銅メダル取ってね、まあどうだってね、あれですよ、取らないのと取るのとではえらい違いですから。これで世界でたった3人ですよね。えもうすごいことですからね、やっぱ胸を張って、いただきたいなと思いますよね。えあとはね、金メダル2つ取っちゃったりね、金銀銅取ったり金とね、すごいことですよ本当に。カーリングもね、銅メダルもう今までで初めてってことですけども、うん、いや頑張ったと思いますね。なんかまあスキーとかさ、スケートって競技もさ、なんか俺フェアな気がしないんだよね。やっぱり誰かが滑った後滑ると絶対条件違うじゃないですか。まあそんなのはね、どれも一緒だって言われても、でも陸上なんかはね、そんなことないし、自分との戦いだし、特にスキーのジャンプなんか風がね吹いた時はピョーって飛んでくしさ、なんか吹かない時は向かい風ね、吹かない時はピョーって落ちてくしさ、どうなんだろうなと思うんですけどね。その辺ちょっとスポーツとしてまだ改良の余地あるんじゃん。すごい、まあ今までいろいろやってきたから、たくさんやってきたから、いろんなルールでねそれをカバーしてるんでしょうけども、それでもかわいそうだなって感は否めないかな。道具もね、よくさ、ジャマイカのチームがボブスレーに日本の下町のね工場で作ったものを使ってるって言うけど、道具もあるんじゃないの。スキー板とかさ、まあスケート靴とかさ、なんかありそうな、まあ、もちろんルールで決められた中でね使ってるわけだから、それはそれでいいんだけども、どうもな、その道具を使う運動ってねちょっとね思っちゃうんだけど、でも道具を使うスポーツがほとんどか。陸上だけだね、道具使わないのね。あと水泳とかね、体一丁でね。でも水泳もさ、昔知ってる、あのサメ肌のさ、水着着ちゃったらすげえタイム伸びちったので、それ禁止になったの。やっぱ体の毛も剃るんですよ水泳って、抵抗があるからね。そこまでやってタイム伸ばすわけですけども、もう水着で全然違っちゃったっつってね、えらい騒ぎになってね、もうそれもまあもう使わなくなったみたいですけどもね。ずるいよね、その時それでメダル取った人はね。まあロシアも今回はロシアとして参加認めてもらってないから、ドーピング疑惑のせいで、疑惑値がドーピングらしいんですけども、でそのロシア国籍の人で個人的な参加資格で参加した人の中でもまた2人ぐらい出ちゃったわけですよ、ドーピングが。もう激横プンプン丸ですよカムチャッカファイヤーなんとかプンプン丸ですよ忘れちゃったよ、もう懐かしすぎて。すごいね。まあたまたま使ってるもの、何も考えずにね、使ってるものとか食べてるものにそういう成分があることすら知らないかもしれないし、風邪薬とかもやっぱ飲んじゃいけないらしいからね、ものによってはちゃんとその成分が、ダメな成分があるからって。だからアスリートの方々ってものすごくね、考えながらやっていかなきゃいけないんで、リポビタン D とかも多分飲んじゃダメなんじゃないかな。だっておしっこ黄色くなるもん、あれ絶対出てるよ何か、あれきっと相当ね神経質になりながらやってるんじゃないかなと思う次第でございますよ。はい。 まあね、オリンピックもね終わっちゃって、次は今年はね、まあ、サッカーのワールドカップもあるしね。で、今年が18でしょ。で、19、20、もう20には東京オリンピックだからね。チケット取れるかな。何見に行きたい、スタッフさん。いや別に俺はそんなに。どうすんの、東京五輪の種目にさ、リレーや足飛ばすとか出たら参加する？いかに早く倒せるか。あと飛型点とかもあんの、かっこよくこうねポーズが決まってるかとかさ、どれだけアイテム使わないかとかさ、どうよ。あと片手剣とかだとさ、プラスポイントがつくの。有利だから、あ、不利だから。うちの周りも、ちょっともういきなりモンハンワールドに話変わるけどさ、うちの周りにさ使ってない武器って言ったらやっぱり圧倒的に片手剣だよね。スラッシュアックスとかさ、チャージアックスとかさ、ハンマーとか、あと狩猟笛もいないね。覚えるのが大変だからかな。やってよスタッフさん、俺ハンマーやるから。あ、ダメだって、すごいよ、あの狩猟笛って。吹いてるだけでみんなもう力みなぎっちゃうんだから、回復もしちゃうし。どうよ、みんなに重宝されるよ。まあスタッフさんもかなり特殊な部類よ。だって総中婚でしょ。いやー、かなり特殊ですよ。でもね、やっぱり今回はタチとかね、はあんまりね、その良くない方向に修正されてるらしいんでね。昔は何でもとりあえずタチから始めてればある程度進んでったんだけど、あんまりなんか加点がないんだよタチってね、今回ね。まあ今までと変わらないんだけども、ものすごい加点がないからさ。あのガンナーがね、鎧がほら、普通の剣士と同じ鎧になったし、その上斬裂弾撃ってればね、あっという間にやっつけられちゃうっていうのがあったんですが、もう当然修正入っちゃいましたけども、ガンナーが楽しいって人が多いね今回ね、やっぱり。防具がね、防御力高くなったし、でいろんな弾もまあ増えたっちゃ増えてはいねえのか。でもまあ、あの調合の中身もいろいろ変わったしね、でエフェクトも変わったしね、うん、楽しいと思います。やっぱり一般の剣士装備の剣士の武器はまたこれまたね、いろんなアクション増えたからね、使いこなせれば楽しいんだけどさ、これハンマーでこうタタタタしててジャンプしてぐるぐるぐるして上に乗るようなやつ、一回まぐれでやったんだけど、もう二度とできないんだけど、どういうこと？あれ坂道で滑ってったからかな。たまにこう坂道で滑りながら、あの攻撃ボタンを押すとピョーンと飛び上がったりするよね。うん、ちゃんとやりなさいって話だよな。うん、俺もやっとハンターランク31ぐらいだから、ちゃんとやらないといけないんだけど、飽きちゃう前にね、もうちょっとやり込んでおきたいなということでね、今スタッフさんはじめ、モンハン友の会のね、メンバーを募集しております。ここで果たして私がプレステ4の ID を言ったら何人友達になるかという企画もやりたいところですが、悲しい結果になりそうなので、これは先送りです。はい、次回ぐらいやります。はいはい、そんなこんなでね、この辺でね、もう一曲お送りしちゃいましょうかね。はい、参りましょう。黄昏ハムスターズ。まあいっか。
カエルがぴょこぴょこみぴょこぴょこ合わせてぴょこぴょこ、みんなでいれば楽しいね、みんなでいけばおいしい。カエルは海に行きました、たまには休みも、赤いサメもいるけれど、みんなで行けば楽しい。
Yeah. ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス。悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス。まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネル、
オジーに
聞け。
わっしょい。はい、オジーに聞けのコーナーでございます。はい、冒頭でもちょっと触れましたけどもね、今回ちょっとね、聞けという趣旨から外れるんですが、私の恩師がですね、高校の教師なんですけども、まあ二機会のオペラ歌手という二足のわらじでですね、体制というか、私本当にあの方に出会ったことによって、いろんな人生本当に実り大きい、幸大きい、素晴らしい人に出会える人生に変わってきたわけですけども、まあおしゃべりバスコンサートというのをですね、あちこちでやってまして、なかなかそのバス歌手がコンサートをやるってそうはないんですね。ないんですよ。やっぱりテノールとかね、ソプラノとか花形がね、もう朗々と歌ってね、でキャーキャーキャーキャー言われてね、終わっちゃうっていうのは多いんですけども、でもバスとかバリトンとかね、バスって一番低い方ね、バリトンってその上のちょっと真ん中ぐらいの声と低い声ね、の人たちの歌もね、渋くていいものがいっぱいあるんですよね。そんなことをね、先生はずっとですね、まあ教師になって40年とおっしゃってましたかね。もちろん学校でね、教鞭を振るう傍ら、いろんなところに言って音楽の良さ、素晴らしさ、楽しさを伝えて歩いて、来られた方で、まあ私もですね、音楽というものをですね、それほど真剣にこう考えたことは、やはり小学校中学校となくてですね、やはりこの歌ったり踊ったりは、なんつうんでしょうね、もう女性とかその子供とかその辺がやればいいのかなと、あとアイドルとかね、まあ、それを職業にしてる方が一生懸命やればいいんでしょと思ってたんですけども、まあ中学校終わって、そうですね、まあその頃ちょっとカラオケなるものが少し流行り始めてですね、まあ私も、まあ私の家でですね、両親が夜な夜なカラオケやるわけですよ。まあよく考えれば、よく言えば裕福なんですかね、カラオケセットがあったわけですから。で、悪く言えばですね、もう子供の頃関係ない、ただの宴会親父と宴会おふくろという感じなんですけども、まあ歌うわけですよ。そこでね、寝れないんですね、うるさくて。いろんなさ、その頃の石原裕次郎とかね、その渋い曲流れててさ、もう酔っ払ってっから時間の感覚ないから、でも10時11時平均で歌ってるんですよ。ほんでね、覚えちゃうんですね、歌を。で、私も、じゃあお前もちょっと来て歌えって歌った時にね、また渋い歌歌ったら周りがおおってなっちゃってね、なんでお前そんな歌知ってんのって言ったら、いや、毎晩毎晩聞かされてるからそれはわかりますよということでね。まあ私の中でその音楽っていうのはそこぐらいのところで、まあたまにね、ああ上手だね、なんて、まあ酒飲んでるおっさんらがね、ああうまいね、なんて言われてね、へんなんて思ってはいたんですけども。まあ高校行ってですね、私高校も最初はハンドボール部でですね、運動でいたんですけども、まあちょっとクラスの子に頼まれてね、その合唱部という部活でミュージカルをやるから手伝ってほしいということで行った時にですね、まあ私のそのお師匠の先生がですね、自分のオペラのコンサート、オペラの本番のために練習してるわけですよ、歌ってて。イタリア語だかなんだかすごいね、言葉でもう朗々と廊下まで聞こえるでかい声で歌ってて、またそれが綺麗でね、人間がこんな声出せるんだっていうのがすごく羨ましくなっちゃって、それからですね、もう、それから、もう、私、その部活に入りたいとなって、毎日朝、一本二本早い電車で行って、その音楽室の分奏室でですね、まずもう楽譜なんか読めないけども、もう、まず歌う声を出すこと。どうしたらあの声が出るんだろうって。でも、低い声は出ないんですよ。当然なんです。私、どちらかというとテナーなので、 そしたらあのテナーの、まあ、先生に相談したら、じゃあお前が好きな声をまず見つけなさいと。うん。いろんな歌い手を聞いて、あ、こいつすごいなって声を聞いて、それをもうそれになるようにまずやってみなさいよと。自分でやってみなさいよって。ずるいよな先生も、何も教えてくれないんだから。でもまあ基礎は教えてくれたんですけどもね、本当に基礎の基礎は教えてくれて、それから毎日毎日毎日毎日通ってずっと3年間歌ってて、それなりに自分でも納得できる声が出せるようになってきてね。でもちろんそのコンサートではですね、その先生をはじめその先生の教え子たち、まあね、オペラの世界、ミュージカルの世界、宝塚に行った子たちまで駆け寄って、はせさんじてですね、まあ、豪華なコンサートを繰り広げたわけです。まあすごくきらびやかでね、先生の人となりが見えてね、素晴らしいコンサートだなと思う反面、私はなんであそこにいないのかなって寂しさもちょっとあってね。でも私はその芸能で飯を食っていくっていう孤独さとか不安からね、耐えられなくて逃げ出した男なのでね、逃げ出したっていうのかな、別の選択をした男なので、それを言う権利はないですからね。出場した彼らは今も、彼ら彼女たちは今もそうやって、明日のこともね、仕事もどうなるかわからない中で自分を信じて、自分のことを磨いて、自分の出せるものを出しながらこう頑張って生きてるわけですから、それをどうこう言う資格は私にはありませんのでね。でも素晴らしかった。やっぱりね、自分がお世話になった人に恩返しができてることが嬉しいってことがすごく伝わってくる素晴らしいコンサートでしたね。もう客席はほぼ満席でね、もちろん今までその教わった人たちもたくさん駆けつけて、それから地元の皆さんたちね、たくさん駆けつけて、素敵なコンサート、まあ先生としては学校絡みのコンサートはこれで最後だけども、まだまだこれからね、ずっと歌い続けるぞと、他のとこでも頑張って歌い続けるぞということをね、力強く言ってくれてたのでね、あ、これは俺も負けてらんねえなと、もっともっとケツ出して笑い取んなきゃいけねえなと、コントね。うん。まあでもね、歌いたいな。うん。おじいに聞けじゃなくてね、おじいを聞けみたいになると思うな、そのうちな。やっぱり声ってね、やっぱり練習してないとどんどんダメになってくし、もちろん年を取って加齢によってどんどん出ない音も出てくるから、うん、それはひしひしと感じました。なので、今すでに若くもないですけど、でも今出せる音で歌いたい曲はたくさんあるので、ちょっとその辺、そのコンサートを見たことによってね、背中を押された気がします。だからちょっと自分がつながってる人たちにね、相談してみてコンサートやりたいなって。ただ私の歌だけで1時間2時間持たせられる気は当然しないので、もういろんなもの絡めながら、うん、やはりコントとかね、あとは大きなスクリーンプロジェクター使ってね、モンハンワールドを見せるとかね、リオレイヤー足を刈るところをね、見せるとかね、どうしようそれね、どうしようね、受けんのかな、受けねえだろうな、うん、とかね、いろんな、お芝居とかね、ダンスとかね、そういうの絡めながら、私の人生で出会ってきた人たちにお願いしてやれないかなっていう気持ちは当然あります。そして私自身もミュージカルにも出たいなってのありますね。今まではもう作ってくるばっかりだったんで、自分役者として自分で出たいなってのもあります。まあコントもね、すごく楽しくやらせていただいてますけども、またそれとは違ったおじいを見せられるようなものもやりたいっていう気持ちがムクムクムクとこうね、湧いてきております。はい、その辺ね、形になりましたらまたこちらでご報告させていただいて、ぜひ皆様にも見に来ていただけたらなと思っております。そして今日現在も2月の末なんですけどもね、うん、来てるよ黄色い悪魔が来てる来てる、ひどいね、今日昼間あったかかったからね、ああ花粉ちゃん来てますね。なんだろう、今年寒かったからかな。もうちょっと暖かくなるとすぐ飛び出すね。もうくしゃみが止まんなくてね。くしゃみするときってさ、人間って目つぶるよね、スタッフさん。多分。なんかね、目開けてくしゃみすると目玉が飛び出すとか、おっかねえこと言われたんだけど、本当かよと思ったんだけど、車運転してると危ないんだよね。花粉症のくしゃみって連続くしゃみじゃん。くしゃんくしゃんくしゃんくしゃんくしゃんくしゃんくしゃんくしゃんくしゃんくしゃんくしゃんくしゃんくしゃんみたいなね。はい。で、気をつけないと、運転中の方はね。私今日はうっかりもう何の装備もしないで出ちゃったんで、マスクもね、薬もね、その辺気をつけなきゃいけないなと、しみじみ思った次第でございます。というわけで、おじいに聞けのコーナー、本日はここまで。ありがとうございました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。自己批判ショーです。放送特急ジコラジ。この番組は茨城県のコント集団自己批判ショーのメンバーが好きなことを好きなだけ好きなようにしゃべくり倒す30分、身も心も全裸でお届けいたします。番組を聞いてほしい気持ちを山本さん一言で。
まあ、
ぜひ聞いてください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トレモロコード、花嫁。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トレモロコード、花嫁。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、そういうわけでお送りしてまいりました DJ おじのつれづれおじぎき、いかがでしたでしょうか。いやー、これから長い花粉との戦いが始まりますよ。なんかいろんな製品まだ出てるからね、いろいろ試したいかな。試してそれをまたこうご案内しようかな。なんかこうスプレーするだけでね、花粉症大丈夫、花粉がもうあの取り込まれないみたいなやつもあるみたいだしね。それもねちょっと試して、ご報告したいかなと思います。今のところやっぱりどうしてもこのなんつうんでしょう、アレグラかな、素晴らしい、うん、そんなね、病院でもらうような薬だとちょっときついからね、そんなあの市販の薬でねなんとかごまかしていけたらいいなと思っております。もういい加減体も慣れてもいいと思うんだけど、花粉にな、くしゃみが止まんねえんだもんな、うん。というわけで番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で、検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。というわけで、私の住んでる茨城県ではですね、もう2月の半ば、もう後半ですか、からですね、いよいよ梅祭りが開幕しました。うん、水戸の梅祭り、もう今から見られる梅からね、遅咲きの梅までたくさんあるんですけどもね、昨年私伺ってみたんですがね、あの梅酒の利き酒イベント行きたかったんですがね、まあいっぱい、もういっぱい、30分1時間待ちとか言うんだもんさ、もう無理ね。でもまあ今年もね、あの行こうかなと思っております。で、当然その後は桜ね、桜ですからね、今年はなんとかこう桜花見やれるかな、やりたいかななんてね思っております。花見の時期にバーベキューやってね、全然火がつかなかったっていうことをね、未だにトラウマになってるんで、その時のメンバー集めてもう一回ね、ファイヤーをやりたいと思っております。というわけで、お送りしてまいりました DJ おじのつれづれおじ劇、本日はここまで、ありがとうございました。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。